お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
毒キノコ入りの料理を別居中の夫の家族に振る舞い、3人を殺害した罪に問われていたエリン・パターソン被告に有罪判決が下されました。オーストラリア国内だけでなく世界の注目を集めたこの事件、男性7人と女性5人からなる12人の陪審員が1週間かけて評決に至りました。裁判が行われたビクトリア州ギブスランド地域の小さな町モーエルは、この9週間世界の注目を集めてきました。被告は2023年7月、猛毒のキノコデスキャップを使った料理を振る舞い、昼食に招いた別居中の夫の両親、ドン・パターソンさんとゲイル・パターソンさん、そしてゲイルさんの妹ヘザー・ウィルキンソンさんを殺害。さらにヘザーさんの夫イアン・ウィルキンソンさんにも重い症状を引き起こしたとして、殺人及び殺人未遂の罪に問われていました。モーウェルで乳製エージェンシーを営むレイ・バージェスさんです。裁判が始まると町中が注目と興奮に包まれました。メディアが殺到し、国内外からたくさんの報道陣が来て、私たち地元人の反応を取材しようとしていました。バージェスさんでした。1週間の評議を経て、陪審員たちは傍聴席が埋め尽くされた法廷に戻り、評決を言い渡しました。その結果は全ての罪で有罪。評決直後、法廷の外で会見したビクトリア州警察のディーン・トーマス警部補は、判決は2年に及んだ入念な捜査が一区切りを迎えたことを意味すると述べました。そして命を落とした人々を忘れてはならないとも語りました。3人が亡くなり、もう一人も命を落としかけるほどの重体となりました。この事実を私たちは忘れてはなりません。この人たちの存在を心に留めておくことが大切です。トーマス警部補でした。陪審員の代表によって4つの有罪評決が読み上げられる中、50歳のパターソン被告は瞬きをするものの、ほとんど無表情のままでした。二児の母でもあるパターソンは裁判で8日間にわたって証言台に立ち、昼食に出したビーフウェリントンに故意に毒を入れたわけではないと一貫して主張してきました。しかし生存者のイアン・ウィルキンソンさんは、ゲストに出されたビーフウェリントンは被告の皿とは別の色であったことを証言しました。検察側は毒が故意的に盛られたことを証拠を積み重ねる形で主張してきました。ニューサウスウェールズ州最高裁の元判事アンソニー・ウィリー氏は ABC の取材に対し、陪審の評決に驚きはなかったと述べています。
Well, I have to say I wasn't surprised at the verdict.
この評決には驚きませんでした。検察側の主張は非常に説得力がありましたし、私が予想していた通りの結果だったと思います。陪審員は判事からの詳細な説明をしっかりと受け止めた上で、適切な判断を下したと感じています。ウィリー氏でした。検察側はまた、パターソン被告が警察に対し、料理に使ったキノコを自分で採取していない、食品乾燥機を持っていないなどの虚偽の説明をしてきたと主張しました。法律事務所トムソンギアのジャスティン・クイル氏は、この事件を注意深く追ってきたとし、過去に例がないほど多くの疑問が出る裁判であったと、チャンネル9の取材で述べました。毒キノコ入りのパイを作り、それによって3人が死亡し、もう1人も重体になったという事実自体を彼女は争わなかったんです。普通なら自分はやっていないと否定するものですが、彼女は作ったのは自分だが悪意はなかったと主張していたんです。クイル氏でした。クイル氏はまた、重大事件では被告が証言を避けるケースが多い中、パターソン被告が自ら証言台に立った点も異例だったと指摘しました。彼女には説明すべきことがたくさんあったのだとクイル氏は言います。パターソン被告には最長で終身刑が科される可能性があります。今後年内に量刑を決めるための審理が行われる予定です。 そしてバージェスさんのような地元の人々にはようやく日常が戻ってきます。この件はあちこちで語られ、誰もがそれぞれ意見を持っていました。でも結局日常が戻ってきますし、街も元通りになるでしょう。バージェスさんでした。以上 SBS ニュース、デブラ・グローク、ラニア・ヤロップ、そしてアラン・リーのリポートを SBS 日本語放送の大場恵美がお届けしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。